ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第246回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
ついこの間まで、平成も残り1ヶ月とか言っていましたが、あっという間に平成も残すところあと数日になってしまいましたね。というか、中の人の編集が遅くなったので、ただいま平成31年4月29日、もう明日で平成終わっちゃいますけど。
平成最後の配信、ギリギリセーフですね。
最近の配信では、まずニュース部分、コメントがあるときは後半部、最後に前半部という順番で編集をしているんですが、ニュース部分の取りまとめに苦戦すると、他の部分の編集が遅れる傾向ですね。前半部でお話をするネタがないときは、さらにずるずると遅れてしまうパターンなんですけど。
今回がまさにそれですね。
まあ、ネタがないわけではないんですけどね。それは後半部のネタとして取っておきましょう。
それでは、今回のニュースです。
サムスンは、折りたためる有機EL ディスプレイを搭載したスマートフォン、ギャラクシーフォールドの販売を延期することを明らかにしました。レビュアーから報告された不具合などの問題について、ディスプレイを曲げるためのヒンジ上部と下部の露出している部分が影響している可能性や、デバイス内の物質がディスプレイ性能に影響を与えることもあったと分析しているとのこと。今後は、さらに内部テストを行い、ディスプレイ保護の対策を強化していくとしています。
ギャラクシーフォールドについては、レビュアーによる事前テストで、ディスプレイが破損する、表示が乱れるなどの不具合報告が相次いでおり、また、端末の分解でおなじみの iFixit の設計に問題があることを示唆する記事を公開していました。発売延期の発表後、iFixit に対して記事を取り下げるように働きかけ、記事が取り下げられるということもあったようで、サムスンに対する批判も出ているようですね。ディスプレイを折り曲げるなどというのは、そう簡単にできるとは思いませんでしたが、発売延期については不具合を隠して発売するよりは良かったのではないかと思います。技術的なところはこれから検証を行って改善していけばいいと思いますが、マイナスになる意見を取り下げさせるというのはまた別問題なので、今後の対応が評価を分けることになるのではないかと思います。
PayPay は、決済ごとに還元されるポイント、PayPay ボーナスの還元率を、5月8日から従来の 0.5% から 3% に引き上げることを明らかにしました。還元率の引き上げ対象となるのは、PayPay のチャージ残高による支払い、Yahoo マネーによる支払い、Yahoo ジャパンカードによる支払いの3種類で、 その他のクレジットカードでの決済の場合は 0.5%。 また還元の上限が定められており、1回の支払いごとに1万5000円相当、月合計で3万円までとのこと。合わせて6月1日以降、20回に1回の確率で最大1000円相当のペイペイボーナスが当たる検証が実施されるとのことで、対象となる支払い方法は、ペイペイ残高、ヤフーマネー、ヤフージャパンカードによる支払いとのことです。
最近毎週のようにペイペイの話題を取り上げていますが、短期間に複数の施策を打ち出してきていますね。今回は通常の還元率を引き上げるということですが、現在実施されている100億円キャンペーンのように、還元率が変更されるなどのキャンペーンを実施している場合は、キャンペーン内容が優先されるとのことです。現在実施している最大 20% の還元が終了した後、利用が減ることを見越してのことだとは思いますが、利用できるお店の数や使い勝手のほか、これから消費税のアップも控えて、還元率などもサービスを選ぶポイントになっていくのかもしれないですね。
アンカージャパンは、今年の1月から3月に発売を予定していたモバイルバッテリー、アンカーパワーコアフュージョン1万の発売を日本では行わないことを明らかにしました。AC アダプターがなくても直接コンセントに挿して充電できる電源プラグ内蔵のモバイルバッテリーとして発表されていましたが、日本国内では発売しないことを発表したというものです。アメリカやヨーロッパでも発売されないとのことで、中国でのみ発売される見通しであるとのことです。
直接コンセントに挿して充電できるモバイルバッテリーということで、前評判が高かったモバイルバッテリーでしたが、残念ながら発売中止です。全世界的に発売を取りやめるということから、日本国内での電気用品安全法や、海外のそれに類する規制に適合させることが難しかったのではないかと推測します。国内では電気用品安全法に適合し、PSE マークがついたものでないと販売することはできませんから、中国から並行輸入して販売というのも難しそうですね。今回のニュースは以上です。
さて、少し前に中の人が Apple Watch シリーズ3を購入したという話をしましたが、最近になって不調が発生しています。先々週、WatchOS のバージョンアップをしたんですが、それから特に不具合はなかったものの、先週の月曜日、突然全く充電されなくなる不具合が発生しました。充電器、充電ケーブルを交換しても充電されなかったので、再起動してみたところ充電されるようになったため、あまり気にせずにそのまま使っていたのですが、先週末に症状が再発。Apple のサポートとチャットでやり取りをして、Apple Watch を初期化してみました。そして今、また症状が再発するという。今度は再起動しなくても、充電ケーブルを変えたら充電されたので様子を見ているところですけど、怪しいのかな、と思われるケーブルも、ちゃんと充電するんですよね。
あまり再発するようなら、保証期間ということで対応を依頼することになりそうですが、ウェアラブルデバイスでこの手の不具合が出るのは、スマートフォンよりも面倒くさいなと思ってしまいます。実は連休前になって、買ったばかりのドライブレコーダーも故障してしまって、なんとなく幸先が良くないです。
日頃の行い。まあそれはそれとして。今回が平成最後の配信となります。 前回も少しお話をしていますが、来週の配信は5月5日の配信をお休みさせていただいて、次回、第247回は5月12日の配信を予定しています。令和最初の配信が、通常配信の再開か、ゆくもばハイブリッドの配信になるかはまだ未定です。
中の人が、プレステ4でメタルギアソリッド5を買い直していたり、PUBG を買ったりしているようなので、ハイブリッドは望み薄なのかなぁと思ったり思わなかったり。どうせ中の人のことなので、模型いじりもやると思いますから。そういえば、平成のうちに完成させるんだって言っていたレオパルト1は仕上がったんでしょうか。
そんなこんなですけど、令和になっても、中の人は相変わらずだと思います。言語が変わっても、引き続き、よろしくお願いします。ゆくもばでは、皆様からのコメントやご意見などをお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に使っているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフターザ、ポッドキャストへのコメント投稿、利用しやすい媒体から遠慮なくコメントをお寄せください。ブログの URL はショーノートに載せています。
告知ブログではたまにですが、中の人が参加したイベントのご紹介などをさせていただくことがあります。また、ゆくもばに関連する話題などを取り上げた記事を投稿することがありますので、よろしければご覧ください。また、ゆくもばではお聞きいただいている皆様方とのコミュニケーションを促進する目的で、現在スラックのワークスペースを試験的に運用しています。中の人にご連絡をいただければ、ワークスペースへの招待メールを発行させていただきますので、こちらも遠慮なくお知らせください。なお、ワークスペースから番組へのコメントも歓迎します。
いただいたコメントは、番組後半でコメント紹介の時間を設けてご紹介させていただきたいと思います。コメントが少ない場合、数回分をまとめてご紹介することもあると思いますけど、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデルを愛好する方々の模型サークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に中の人は関わっていまして、メンバーやイベントの参加を募集しています。こちらについてもショーノートにリンクを掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ。クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。